様こんにちは。今日は2024年1月16日火曜日、日本時間22時11分より1本目の収録を開始しております。ミョンファです。
吉田です。
アジジです。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。韓国と日本は夜です。吉田くんは今起き抜けです、カナダ。では皆さんどうお過ごしでしたでしょうか。今日は故郷の後半のお話をしようと思います。その前に皆さんどうお過ごしでしたか。
吉田くんと、
あ、そうですね、明けましておめでとうございます。
そう、
でもさ、なかなか日本さ、でっかい地震があったの、能登で、で、今それってね、1日にあったのね、1日にあったんだけど、今16日になってるけど、それでも全然そのなんて言ったらいいの、支援の手がちゃんとまだ行き届いてなくって、今でもそのなんていうの、その瓦礫の中で行方不明者もめっちゃいっぱいおるし、津波にさらわれた人もいるし、あとはそのなんて言ったらいいの、体育館とかそういうところで、なんていうの、避難疲れで亡くなられた人もいるぐらい、でご飯とか、お風呂とかもちゃんとまだちゃんと食べてないんじゃ、ご飯は食べれてるけれども、そのなんていうの、多分十分じゃないしっていう、そんなんもあって、なんか支援がちょっと、政府の支援がすごい遅れててね、すごい今叩かれてるかな。
早くどうにかしたいですよね。
本当本当。だから、でしかもさ、私本当は金沢に旅行行く予定やったの。3日から行く予定やってんけど、結局それでね、私ら行ったって無理、ね、難しいよねと思って、ちょっとだけだけど寄付して、行き先を変えたんだけど、だからそんなんもあったりとか、その去年から続くそのガザのね、虐殺のこととかもあったりとか、なかなかなんて言ったの、おめでとうって言いづらい新年やったなって私は思 思うかな。
いや、びっくりしましたもん、なんか本当に年が明けた途端に地震のニュースがカナダにも届いて、ってことは何、1月1日に起きたのかって、なんか
そう、
理にもよってというか、まあいつ起きても大変なことは大変なんだけど、でもやっぱ精神的にね、辛いじゃないですか、そのタイミングでっていうのが。
本当本当、リラックスしてはっただろうから ねみんな。ほんまに。
でもなんか避難所とかで低体温症とかでね、ちょっとなんか亡くなられたりとかする、なんで避難所で低体温症なのって思っちゃったりとかするけどね、早くどうにかしたいですよね。
本当本当。
そう、今ガザのことをちょっと触れてくれましたけど、ちょうど一昨日で100日目だったんですよね、そのガザへの攻撃が始まって、でそのまあ100日目の抗議デモっていうのがトロントでもあって行ってきたんですけど、まあ、こっちももうだいぶ寒くなってて、その日はマイナス7度とかで、その中を2時間ぐらいみんなで、それでも1000人くらい集まってたかな、声出して歩いたんですけど、まあでももうちょっとやっぱね、疲れも出てきてるというか、100日も経つと、100日間の間ずっと辛いニュースばっかり聞き続けてるし、もう怒りと悲しみと何かでもうみんなぐったりっていう感じだけど、それでも歩くみたいな感じですね。最近南アフリカが国際司法裁判所っていうところに、そのイスラエルがやってるのはジェノサイドだって言って、まあそのいろんな戦争犯罪を犯しているって言って、いろいろ証拠を揃えて提訴したので、まあそれがどうなるかすごく気になってますけどね。本当にそれも早く止まってほしいし、ヨハさん、なんかバッジを作って配ってるんでしたっけ。
そうなんです、で私そう、まだガザのこと、なんていうの、自分がつけてたって、そのなんていうの、一人でもみたいな感じのもあるし、あとはそのなんていうの、それを配ることによって、なんかその話で全然知らん人にもちょっとだけでも、その自分の知ってることだけでもちょっとしゃべれるでしょ、そのバッジを通して、 ていうのをねしてました。でもうあとほとんど配り切って、あと 2、3個だけ残るの
みです。すごいね、うん、
いやいやいや、なんかしなあかんなと思ってさ、
うん、前のね、かっこいいね妙に、うん、
いやいや そんなことないよ。なんかで自分のできることって言ったらなんかさ、こう そんなぐらいしかないっていうかさ、
美穂さん広げるの上手だなっていつも思います、周りに。
ああ、うん、いやでもね、それほんま多分市民運動いろいろしてそういう風にこうなんていうのやってちょっと鍛えられたんやと思うわ私、うん、うんうんうん、いろんな人がそういう風にあの私の友達なんかもパッチとか作っていろんな人にこうなんていうの配りまくる、いろんなそのシルクスクリーンでいろんなそのたくさんのがあのデザインのパッチを作って配るんで、
無料でね、シルクスクリーンでパッチ、
パッチパッチ、あのパッチって何て言ったの、あの布にプリントするの、
布だけを配るってことですか。
そうで布にプリントされてんの、いろんな文字が書いてあるの、かわいい、かわいかったりちゃんとあの素敵な感じで文字がこう書いてあって、ジェノサイドをやめようとか、虐殺反対とか、うん、あのフリーパレスタインみたいなことを書いてたりとか、うん、そういうののパッチを、シルクスクリーンで吸ってたくさんね、でいろんなところに配布するっていう活動してる人もいるよ、うん、
それをパッチって言うんだ。
パッチ、うん、パッチっていうの、あのほら、ね、じゃパッチワークのパッチかな。
あーなるほどね、
あそのなんか穴が開いたとことかにこう上から、
そうそうそう、そう
昔で言ったらアプリケ、
アプリケ、
そうそうそう、アプリケ、アプリケ、アプリケ、それそれそれそれそれ、それ
アプリケ、チューリップの模様とかのやつですよね。うん、
そうそう、
私ジーパンに穴開いてたらお母さんがアプリケつけてきて、
それそれ
つけてくるやつだ、
それそれそれ、
膝に
小僧とか、どうしよう、
あここもね、
サカサカサカサカサカ。
そうそうそうそう、それそれそれ、ね、そういうのの、その布で作ったらさ、いろんなところにあの安全ピンとかでつけれるやんか、うん、服にもつけれるし、バッグにもつけたりとか、うん、うちあのなんていうのスーツの内ポケットにつけてはる人もいたわ。
かっこいいな、
うんうん、
素敵、
うん、あのいろんなところであの同時多発的にね、いっぱいこうやってはって、あなんかこうなんていうの、みんななんかいても立ってもおられへんねやなっていうのがすごいわかる、
うんうんうん、そうか、
私もそうやったし、うんうん、
でもそうやってなんかあの目に見える形で広がっていくのはすごいいいですよね。やっぱなんか本当に何もしないと何も起きてないことになっちゃうから、うん、あれなんかなんか起きてんだなってちょっと違和感を持ってもらうだけでもすごい意味があることだと思うし、なんか私たちがそのデモやトロントでデモやってるのもそういうことだなっていつも思ってて、本当にこれをしなかったらただ街の日常が流れていくだけだから、でもそこに1000人の人が集まって路上選挙してたらやっぱあなんか世界で起きてるって思うじゃないですか。そのために本当やってるなって思いますね、うん、いつも、
うん、うん、ほんとほんと意味ある、うん、
すごく意味がある、
うん、すごくちっちゃいけど、
うん、リスナーの皆さん、私たち明けましておめでとうってもう何回もその前の回もそうだしその前の回も言ってますけど新年初めて3人で会うんで、そうそうそう、一応またおめでとうございますって言ってみましたけど、はいはいはい、久しぶりに会うんでね、
ちょっとね。
アジジはどうやったん、アジジは。
私はこの正月展示がすごい盛況で終わって、
うん、うんうん、素晴らしい。
なんかその後にすぐにインフルエンザになり、
ああ
20日間ぐらい寝込むみたいなことがあったんで、
かわいそう、
なんでしょうね、何があったかな、なんか周りの人に本当に助けられてるなって思いながらの年末だったっていう感じですかね。
近くにいたんですか、そのなんか薬届けてくれたりする人
は。いな、あのインフルエンザの時はもう私も体の調子が悪すぎてもう周りのちょっと見えないしみたいな感じだったんだけど、展示の時にいっぱいそれを感じたかな。まあ2人展だったんで、今回もう一人の作家さんの方が知名度が高いから、その人がちょっと底上げをしてくれた、プラス企画者の人も知名度のある人だから、私の名前っていうよりもその2人の名前を見てくる人が多かったのね、
うん、
もうそうだし、 あとはなんかこっちに住んでる韓国人、韓国人の親戚って言ったらおかしいけど、またお前もだって感じだけど親戚たちもなんか来てくれて、うん、なんかセミナーとか聞いて帰ってくれたりとかして、うん、ありがたいなみたいな、でいつも応援してるからみたいな感じで、うちの日本の親戚とかに LINE で私が喋ってる、なんかアーティストトークで喋ってるやつとかを動画で送ったりとかしててウケると思って、それがまた私の家族の LINE グループに共有されて、韓国から送られてきましたみたいな、頑張ってますねとか言って、お母さんなのなんだね、頑張ってるねとかじゃなくて、いつも頑張ってますね、
わかる、敬語になるんですよね、
応援しておりますみたいな、そういう時だけ敬語になるよね、お母さんってねそういうやつ、そういうやつ、なんかやっぱりいつも応援してくれる人が周りにいて、アジジはすごい人に恵まれてますねとか書いてあって、
わかる、親分体な
そうそう、親分体、
私も使うんかな、うん、そういうの
やばいやべえなってすごい思っちゃったの、展示の時、あの周りの二人展やってるもう一人のアーティストさんがあまりにも頑張ってるのを見て、いや私本当やばいなと思って、誰にも分け隔てなく自分のコンセプトを 100% の力で話してて、私はなんか聞いてねえなこの親父と思ったら、ああそんな感じですって言っちゃうんだけどそういうのはダメなんだ、やっぱりダメなんだな、見てんだな、みんな見る人は見てんだと思って、
いやああそういうことか、
そんな感じでした、そうそうそうそう、いつも 100% じゃないとなんかやっぱり見てる人は見てるんだなみたいな、そういうのがなんか自分の人生の厚みにも出ちゃうから、やべえやべえみたいな感じになりました今回、うん、そういう小さいところからコツコツできないやつは大きいこともできねえよって、ちょっと50になって 50近くでやっと悟るみたいな、あとは YouTube を見ない今年も YouTube を見ないっていう、
やばい、それあやかりたい、
あれ見れば見るほど病んじゃうのね、
あいや病みますか、
あどう吉田くんは
どう何が起きてるんでしょうね、や病んでる感じではないが進んでもないみたいな、なんか1ミリも動かない感じ自分が本とか読んでると、あなんか自分がちょっと広がったなとかって思うんですけど、 YouTube 見てる時ってその感覚がないかも、
ないよね、
うん、
YouTube 見てる時って時が止まってる、
うん、あそうで、その感じを必要としてる時もあるんですよ、それはやっぱ多分海外に暮らしてるからだと思いますけど、もうなんかあ時止めたいって時は YouTube 見ますね、一歩も動けない時とかに YouTube っていう感じだから、まあ、ある意味 YouTube 療法みたいな、でも本当は癒されてないみたいな感じかな、分かんないです、
私はなんかやる気がそがれていく感じがすごい、だけどもうルーティンができてきちゃってて、朝起きた瞬間にあのまあちょっと英語の勉強でもしようかなと思って YouTube を開いちゃうので、あ YouTube 開いちゃったって思ってアップされてる怖い話を聞くみたいなダメって思いながら指がそこにこうやってポチって押しちゃうんですよ、みほさん見ないですもんね、 YouTube
あんまり見ひんけど最近はちょっとだけ見るわ、
何見てるんですか
ね、筋肉の筋肉の筋肉YouTube
どうやったら、どうやったら、筋トレの話ばっかですね、
うせやで
山本筋肉なんだ、なんでしたっけ、
中山筋
肉、フルネームだ、中山筋肉だ、
中山筋肉の、あのね YouTube はねすごくためになるよ、その筋肉をつけるために
私もでも見てました、あのパンデミックの最中にちょっと体鍛えた、
ああそうなんや、
わかりやすいですよね、
わかりやすい、わかりやすい、真面目やね、あの人、
そう真面目で性格もいいからなんか見てて気持ちいいし、うん、
そうそうそうそう、
やばい見ちゃうじゃないですか、そんなこと言ったら YouTube
見て
見ないって決めたのに、
勉強、あの筋肉の勉強にはなるから、筋あの鍛えるんやったら、
筋肉の勉強になる、
そうそう、どうやって効率よくダイエットっていうの、筋肉の名言、筋肉の名言にダイエットっていうのは その、うん、食事だけじゃなくて食事と運動と両方しないとあかん、うん、でそれだけ食べていいよとかそれだけやっていいよっていうのは絶対聞きませんとか、あ、名言にとかって言ったらあかんな、うん、そういうことを言う、そういう本当にオーソドックスなことを言うの、うん、でちゃんとそれが正確なのよ。皆さんも見てみてください。運動したい人おすすめ、
また見てください。
みんなめっちゃ見てるやん。
めっちゃ見てる、めっちゃ時を止めてるから。もう時を止めたくないの、時止めすぎてるの私。
まあほんまやな、そうそう、ほんまそれ見たら本読まれへんようになるわ、マジで。ほんまほんまほんま、わかるわかる。
本読まないんです。よ、うん、本当にね、YouTube なくなると思う。そしたらもうちょっと本読むと思うな。
まずアプリを消すとこからどうですか。
携帯のさ、アプリを消したの、うん、私ね、消えてないの、こうないのよ、ないんだけど、
あのブラウザで見ちゃう。
消した後にこうやってスライドしていったら今までの履歴みたいなやつが出てきて、そこに YouTube のアイコンがあって、私そっから入って見てんの今。そっから見て、そこまでして見たいのみたいな。
意味ないやんやな。
意味ないんですよ。
あ、でも分かる、そのなんか自分がすごくなんか依存してて、あ、これこのアプリもう使わない方がいいなって思うやつはなんかこの画面スライドしてった一番後ろに置いたりするんですけど、結局そこまでちゃんとスライドして開くんですよね、うん、あれなんだろう。意味ないの、
あれ何なんだろうね。
意味ないの。
だけどなんか一番前にするのはやっぱり依存してる感があって、
それはやばいなって思うから、依存してない後ろの方に置くんだけど、結局スライドしちゃうんですよね。
いやー、 YouTube 消したい。あ、私消えてるけど履歴から入っちゃうから。やべえ、
やべえやつだ。ちょっとホームの話しますか。
はい、
しましょうしましょう。
すいませんすいません。
どうですか皆さん、
YouTube がホームだ、
YouTube がホームだ、
YouTube
がホームだ。怖い怖い怖い。そんなタイトル嫌だ。
ダメだダメだダメだダメだ。そうです。どうですか皆さんに、ね、
ちょっとね間が空きましたけど、前回の収録から、うん、その後考えてることとかありますか、
うん、昨日か、昨日が放送日やったよね、私らからしたら、
うん、うん、そうです ね、うん、
そうだから聞き返したんだけど、うん、あのまあ前のおさらいみたいな感じになっちゃうんだけど、なんかやっぱりその帰る家と故郷とホームっていう 3つの言葉が出たと思うけど、うんうん、でもその3つの言葉ってそれぞれその定義が違うかなっていうふうに思ったし、その定義ももしかしたら人それぞれちょっとずつやっぱり違うんやなっていうのは昨日おさらいしながら、うん、はい、思いました。で、私は帰る家っていうのはあのどっちかっていうと家族のいるところみたいな感じ、うん、私は家は家族のいる場所みたいな感じやし、なんか自分が作った感があるの、自分が作った場所みたいな感じがあるし、あとその故郷っていうのはそのもともと自分がもしかしたら持ってるかもしれへんとか、あとはあるっていう風に考えている、考えられているもの、うんうんうん、世間的に自分の中にあるっていう風に考えられているものかなと思うけど、私みたいにその三世、日本に住んで三世やったらルーツとかっては、一応ルーツはコリアンだけれども、なんかこうその辺がちょっとこうまだモヤモヤしてるっていうか、あるようなないような、でもないと言ったらちょっと寂しいし、でもあると言ってもすごく不確かだしみたいな感じのモヤモヤする感じのものっていう風に思うし、あとそのホームっていうのは前吉田さんも言うとったけど、コミュニティとか私自分が外ホッとできるものとか、前に言ってたお湯とかそういうのも全部含めてるものかなっていう風に3つを考えました。うん、あんまりだから考えは方は変わったっていうよりはそうやったなっていう風に昨日復習したかな、
うんうんうん
うん、
私もいつもエピソードの説明文を書いてるんですけど、それ聞く書くために聞き返してて、で私もやっぱそのなんかこの間話してよかったなって思ったのが、その今美和さんが言ってくれた家と故郷とそのホームっていうのをなんか自分の中でちゃんと区別するようになった ていうのがすごいなんか話してよかったなって思ったところで、でやっぱ自分にとってはそのホームとか故郷は多分割となんかしっかりあって、そのなんか安定したものとして、で最後のその求めてるものは家なんだなっていうことをすごいなんか再確認したエピソードでしたね。でその家で言うと、あの私今パートナーと一緒に住んでるんですけど、うん、でちょっと前までそのパートナーの妹さんがあの、うん、一緒に住んでたんですよ、同じアパートに。でただその妹さんはあのカナダとガーナ、アフリカのガーナを行ったり来たりしてて、でちょっとなんかもうこっちがすごい寒くなってきたんで ガーナ帰るわとかって言って、先々週ぐらいに帰っちゃったんです。でその彼氏のお母さんが普段はアメリカに住んでるんですけど、去年の9月ぐらいからちょっと病気の治療の関係であのカナダに一時的に滞在してて、でそのまあ、うんうん、あの別のところに住んでたんですけど、その妹さんがあの引っ越してベッドルームが1個空いたから、じゃあそっち引っ越すわって言って一緒に越してきて、だから今彼氏と彼氏のお母さんと一緒に住むっていうなんか状態なんです。そんなことは初めてなんですけど、でなんか、まあ、私はすごくそのお母さんとはあの仲がよくてっていうか、まあ、気が合うので毎日まあ結構楽しく過ごせてるんですけど、なんかねそのお母さんが来たことで、この間その点が2つの時と点が3つの時みたいな話をしたじゃないですか。
そうやそうや、言ってた。
でね、そのお母さんがすごい3つ目の点になってくれてる感じをすごい
じゃん、いいじゃん
って、なんつうのかな、あなんか安定してるなみたいな。その2人だけでいるとなんか不安になったり、これ大丈夫みたいな、なんかこれ続くのみたいな、続けられんのみたいに思って言ってた感覚が、そのお母さんがいることで、そのドシンって言ってくれることでちょっと自分の中で薄まってる感じ、まあ一時的なものなんですけど、でもやっぱなんか自分のその理論を再確認できたっていうか、やっぱ点2つでは私はちょっと多分家だとは思えないんだなっていうか、何かもう一つ、それはその、まあ、向こうの家族とか自分の家族とか、あるいは共通のすごい仲のいい友達とかなのかもしれないですけど、なんかそういうものが近くにあった時に初めてなんか安心できるっていうか、家だと思えるなっていうことをなんか考えましたね、うん、だ家族ってなんかすごい重し、なんかあのペーパーウェイトみたいな感じ、
わかるわかる
だなと思って、その私がなんか一枚の紙で、彼氏が また別の紙だとすると、何も重しなかったら多分風とか吹いてパーって飛んじゃうんですけど、なんかそこにそのお互いの家族とか、あるいはまあ結婚っていうものもそうなのかもしれないですけど、まあ、あるいは子供とかペットとかなのかな、なるほどね、なんかそういうものが多分そのペーパーウェイトになってくれて、それが上にこう置かれてると飛んでいかないし一緒にいられるみたいな感じなのかなって、うん、思い始めてますね。
なるほど、うん、いい方やと思う、ペーパーウェイ。だからあれやんね、居心地のいい場合もあるけれど、それがすごくしんどい場合もあるよね。そ
う、あると思います、
うん、
その重しのせいでね、
家族ってね、
うん、だからどっちもなんだと思います。安定させてくれるものでもあり、うん、でもそれが時にすごく 重く感じられる時もありっていうことかな、
うんうん。私子供がおるから、もしかしたらそのすごくこう家族っていうのがなんか安穏かも。そのやっぱり自分の家族がおるところを家っていう風に思うのは、うん、自分のパートナーだけじゃなくって、そこに子供っていう2人の子供がいるから、やっぱりそこにこう、うん、の家族感っていうのがあるし、なんかこう家みたいな感じでこう何ていうのあるのかも。なんか自分ちょっと責任もあるやんか、自分にも責任もこうしょわなあかんし、うん、そういうのが、うん、あるなっていう風に思う。でも今後子供が独り立ちしていって家から出た時にどないなんやろうなっていう風に最近は考えるかな。
あ、なんか私は一人なんで、そのペーパーウェイトに関してはなんかすごい思うところがあって、
うん、
やっぱりそれを持ってる人と持ってない人の重みが全然違うみたいな、人間の厚みみたいな、 私はなんか紙一枚だから飛んでくみたいな感じだけど、今の吉田くんの、
うんうん、
あの例えを借りるのであればね、
うんうん、
うんうんうん、だけどやっぱりみんな家族がいたりとか、そういう3点の線でつながってる人とかはちゃんとそういうのが人間のなんかこう厚みになってるのを感じるからやばいと思うのよ私。
う
ー
ん、
うん、
なんかコンプレックスの話した回に
そん
なこと
を
ちょっと話しましたね。
そういう人たちを敬わなきゃみたいな、そういうのを感じる人でそのちゃんとペーパーウェイトで乗っが乗ってる人たち。
なんかでも家族以外のペーパーウェイトってないんですかね、
うん、
だってみんながみんな家族を作るわけじゃないし、
うん、欲しいね。
でもペーパーウェイトは欲しいじゃないですか、
う
ん、なんか、
うん、どうしたらいいんだろう。でも
自分を安定
させるために友達で賄えるのかな、うん、それはなんかもっと関与するじゃん家族って、うん、やられたもう言われたくないこと とか言ったりとか、
うん、
もう嫌なこともしてくるじゃん嫌おうなしに家族って、
うん
うんうん、ね、
うん、
それは友達はないじゃん。
友達ってなんか友好条約みたいな感じですからね。なんか基本そのお互いに嫌なことはまあ しませんよねっていうのがなんか共通理解としてある感じですけど、
うんうんうん、そういうのって家族以外であるのかな、そのペーパーウェイトってね。
ほんまやな、
ね、
確かに。
でそれ多分発明したらうちらノーベル賞もらえると思いますよ、
うん、かも。
うん、なんか私これすごいずっと考えてるのが、
うん、
あのなんでその同性愛のカップルってすごい脆いのかなって思っちゃって、それは自分の今の関係性とか過去の関係性とかを振り返ってもそうだし、周りのまあちょっとこんなこと言ったら失礼ですけど、もちろんちゃんとその安定して長く付き合ってる人たちもいるけど、でもやっぱり異性愛のカップルに比べたらなんかすごく私たちの関係性って不安定に
感じるんだね。
実際不安定だなって思うし、だからこれをその、うん、安定させるための何かってないのかなって思って、まあ一つはそのねお互いの家族っていうものをそこに持ってくるっていうのは一つあるとは思うんですけど、ただその自分の家族とね、うん、あの仲いい人ばっかりじゃないじゃないですか。あるいはその理解が得られるとは限らないし、理解得られないことの方が日本とかでは例えば多いから、そうするともう本当にその2人だけプラスその周りの友達しかいないっていうことになると
不安定だよね。
不安定ですよね、うん、だからそこに乗っけるペーパーウェイトって何なんだろうって、何があるのかなって。
なんかもう私も子供は産まないし産めないからってなると、パートナーができた場合その人と長く続けていけるかっていうと、もうなんかちょっともうここまで一人でいちゃったから、もうあんまり我慢するなよそうかなって多分お互い思ってるだろうから、なんかあった時にじゃあやめやめみたいな、やめちゃおうぜみたいになるね。それはもう紙2枚でしか存在してないってことになるから、そのまま「はい終わり」みたいな、「飛んできましたとさ」みたいな、そうそうそうそうそうそうそうそう。でだからってまあ2人でいるため、そう嫌な気持ちになってまで2人でいるための重しが欲しいわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
なんかしっかりした人間関係を築くためのその吉田くんが言うペーパーウェイトっていうのは必要だよね。二人で起業とかなんか仕事を挟むとか、
あそう今ちょっとそれ思いました。ビジネスパートナーっていう関係、例えば、うん、アジジは画家じゃないですか。で例えばすごくアジジのビジョンに共鳴してくれるキュレーターさん、
ギャラリスト、
キュレーター、わかんない、あるいは別のアーティストなのかもしれないですけど、ギャラリストみたいな人と例えばですけど一緒になったとして、で何か一つのプロジェクトとかなんか事業を一緒にやるってなったら、それは一つ、まあ全然あの質が違いますけどね家族とは、 ペーパーウェイトに近いものになったりするの
かもね。なんかそういうのが今までなかったから、あとなんか芸術で一緒に、まあ相手も画家だったりとか、そうすると
コラボレーションするとか
ね、
うん、そういう関係は素敵ですよね。
そういうのだったらね、あるかもしれないよね。ペーパーウェットってなんだろうね、
うん、すいません、もう感覚だけでしか喋ってないから
でもなんか それの方が重要な気がする。もうなんか私の中で故郷っていうのはもうちょっと幻想だっていうことにちょっとなっちゃってるから、
うん、
自分の中で実は故郷は幻想、ホームは本当に心が許せる友達、家はてなみたいになって家一人みたいな、家一人でいますみたいになっていればねっていう感じになっちゃってるんでフランツ・ペンスさんは こんな話を聞きたかったのかな、どうなんだろう
楽しんで聞いてくれると思うけど、
楽しんで聞いてくれたらいいな、
うん、と思います。
いや、重しの問題はね私ずっと思ってんの。
そうなんや。
うん、なんか明穂さんはいつも自分のことなんか言うじゃないですか、自立について言うじゃないですか、うん、だけど、うん、全然自立してると思ってて私は実はね。それはなぜかっていうと私の中で重しがちゃんとあるから、明穂さんには重しが乗ってるから自立してると思うんです。私はその自立の基準が重しなんですね。で私は別にまあ水道代も自分で払ってるし、電気代も自分で払ってるし、この家だって自分で借りてるけれども、なんかちょっと自立っていうか自分が自分で軽いな、まあ自立はしてますけど軽いなって思うのはその重しが乗ってないから、うん、人間の重みがちょっと足りないんじゃないかなっていつもビクビクしてます。
いや私ほんまでもちょっとこうちょっとそう考えたらさ逆に怖いよ。だってなんとあのアジジは私が自立してるっていう風に言ったけど、
うんうん、
その子供は前も言うたかもしれない、成り行きじゃないけど、成り行きじゃないねんで、成り行きではないねんけど、うん、でもあできた、はいそういうもんやみたいな感じで若いうちにパーンと飛び込んでそういうもんやと思って今までやってきたやんか。で、うん、さっきも言ったけど子供がもうそろそろ言うてもね2人とも20歳を超えてるから自立していくと思うのよ。でお家から出ていくでしょ、そしたらどうす私のペーパーウェイトはみたいなになるやん、今後5年とか。
私が言いたいのって子供自体を言ってるんじゃなくて、うん、子供を育てる上でのミョンハさんの苦労だから、まあ、6時に起きて、お弁当を作るとか私はないからね、そういうのでちょっとずつ厚みってできていくんだと思うんです。あの人のためにや、私人のために起きないからね、自分のために起きてるからだけど明穂さんはなんか作らなきゃいけないからって起きたりとか、
うん、
あの一番最初に部屋を温めなきゃいけないっていうので起きてるか分かんないけど起きたりとかね、なんかそういうのがあるじゃないですか。
でもそのほんまに 最速やったら5年ぐらいでもしかしたらそういうのがなくなるかもしれへんね。で自分だめ、もしかしたら私パートナーと2人やったら
100%
自分のためだけに行くかもしれへんなと思う。私すっごい超絶わがままやからほんまに。だからそれは自立なんかな、わからん。
でも多分 そのことによってそこが変わったからといって、うん、明穂さんの持ってる重みが軽くなる
わけじゃないと思います。
そうかな、
思うわけじゃないと思う。
によるものだと思うから、人をケアするってそうですよね、すごくその人に重みを与えるなと思います、うん、なんかケアしたりとか相手の命とか健康とかに責任を持つみたいな、
成人になるまで責任を果たすわけじゃないですか、
うん、
だからなんかその子供自体じゃなくて子供をだから子供を全然ケアしてない親には厚みが出ない。あちょっとこれは分かんない、ちょっと言い過ぎかな、産んだだけでもすごいって思っちゃうけど、私はもうお産をした女性たちは税金は半分ぐらいにした方がいいと思ってる人なんでね実はね。あまあ私がお産をしてないからねなんかねちょっとなんかこう憧れみたいな感じもありますけど、
うん、うんうんうんうん、 いやでも分かります、うん、そのなんか畏敬の念というかね、
素晴らしい、うん、素晴らしいって思っちゃう、
ね、重みね、私なんか自分に重みが一番加わったなって思った時期って大学の時にあの塾講師の仕事してた時なんですよね。その時ってまあ1対2の個別、まあ、ほぼ個別指導みたいな感じ でいろんな生徒の授業を3年ぐらいしてたんですけど、まあ、別にそんな深く彼らの人生に関わったわけじゃないけど、でもやっぱなんか時には結構な内面を共有してくれたりする瞬間とかもあったりして、でそれを一緒になんか、じゃあどうするみたいな考えてなんか話してたりした時間とかがちょっと自分になんかの重みをくれたかなっていう感じがします。そうですね、自分にとってはその他の人をケアしたりなんか面倒を見るみたいなことは重しになるなって思いますね。
あとなんか約束を守る、本当に小さいことだけど、
お約束
を、私もなんか守れない時とかあるの、守れない時多いし、うん、でなんか吉田君に頼んだ、うん、あの私のポートフォリオの翻訳とかも早く出せって感じだけど、あ、まあ、インフルエンザだったけどね、早く出せって感じだし、うん、ポートフォリオを作るのがすごくあの苦手だから、苦手ってもう思っちゃってて、だから本当に助けてもらいたいのも、吉田君にこんな書き方はダメですみたいな、うんうん、これはちょっとダサいですみたいな、ダサダサを言ってもらいたいの、それでもう乗り越えたいのね実は、
うん
そういうのもあったりとかして、やっぱりなんか自分が弱いところを別に強くする必要はないけど、強くしなきゃいけない時に強くな、うん、踏ん張れるかどうかだよね、その、
うんうん、
なんか砂噛んで踏ん張れるかっていうのはすごい大事じゃない。
アジジのペーパーウェイトになります。
感動
すごい、
お互い乗っかり合いましょう、
でも家族より吉田君の方が私のこと知ってるよっていうか、当たり前だけど、全然当たり前だけど、
それはでも同じですよ、あの私の親よりもアジジの方が全然私のこと知ってるし、
ね、もうちょっとでスイートテンだよね、私たち、あれスイートテン、
そうなんや、
ね、2025年、来年ですね、来年の2月
まだ10年になってないのに家族になっちゃいました、やった、
おめでとうございます
ありがとうございます、
そうしましょう、
あ、ちょっとだけ突っ込んでも
い
い、あ、
はい、
あ、
どうぞ
アジジにさ、故郷が、うん、故郷は幻想だとかって言ってたやん、
おお幻想だ
と、そこ辺の辺を少しだけ
もうちょっと掘って話すってことですか、
はい、あと、うん、あ、掘ったら少しだけは無理かな、
いやけどね、掘れないです、ただ本当幻想だと思うだけ、国とかって本当に幻想だって思っちゃったな最近、
あ
でも国っていうのはまあ、
あ、国家っていうか何人
とかですよね、うん、でもそのなんだろう、私いつも思うのが、あ、でもちょっと長くなるかな、これちょっと短めに話
すけど、前の YouTube のところ切るか、
思うのがいやなんかまあ確かに国ってその日本とか朝鮮とか韓国とかそういう名前のことでもあるけど、うん、あ、ごめんなさい、故郷ですね、故郷っていうのはそういう名前と結びつくものでもあるけど、でも土地のことでもあるなって思って、だからなんか私がその日本が故郷だって思うのは、なんか日本っていう国とか、なんか日本っていう国家が故郷だって思うわけではなくて、なんかそこで生まれてそこの水を飲んだ、なんかその土地に自分は属してるなっていう感覚だから、でそれは幻想じゃないなって思うんですよね、
うん、
まあ国は幻想かもしれないけど、
うん、なんかね、うん、これは洗脳なのかよくわからないんだけど、日本は自分の国じゃないってずっと小さい時から教わってるから、
そうそう、うん、私も
恋しかったりしないの、 うーん、ね、恋しかったりその土地に対しての愛着がなくて本当に。で韓国はちょっと微妙だな、わからない、ちょっと外国っていうのもちょっとおかしいし、
うーん、
いや何なんだろうね、その中で微妙なのよ。だからこんな精神状態で故郷は語れませんが、故郷とはって言われると
そうか、はいはい、
そうなの。なんかね、人間どっかの方に書いてあったけど、人間ってなんかまあ生まれてまず家族っていうのを知って、その後にコミュニティっていうのを知って、その後にその自分が住んでるところっていうのを知って、それで国っていうのを知るんだって、
うん、
だけど、
うん、
在日朝鮮人ってその学校に通って、朝鮮学校に通った子たちとは逆を教えられるの。最初に祖国っていうのを教わって、
うん、
そうや、コミュニティっていうのを教わって、でもここは自分の国じゃないって教わって、はてなってなんのよ。
うーん、
でそこがちょっとね、多分ね、行かれちゃってんだと思う私はね。
行かれてんのやろうか、
行かれちゃってんだと思います。だから日本が恋しいとかって実はちょっと思ったりとかできないんだけど、だけど日本語はね、こんなにネイティブじゃん、日本語ネイティブだから、日本語が楽だから日本語がいいなって思っちゃったりとかするんだけど、
うん、
では故郷ではない、
うん、いや私でも近いと言ったらちょっと違うと思うね。私だって韓国に住んだわけじゃなくて、ほんの行ったりも3日とか4日とかそれぐらいやし、だからこの間は私韓国は祖国のような気もするけどそうじゃないと思うみたいな感じで言ったけど、やっぱりそういうふうに今でも思ってて、でも早合点しすぎてるかもなとも思ってて、だからちゃんとまだ実感がないのよ韓国のことは。まだようわからんって感じやねんな。アジみたいになんかこうやっていう風に言うものが私には全然なくって、でもなんかほんだら、じゃあ私コリアンっていう風に言った時に、コリアン在日だから在日コリアンやなってやっぱり思うのよ。
思いますね、
在日コリアンやな私はって思うね。コリアンでもないっていう風に思うのよ。なんか
だから私がなんかもう一個違う国に住みたいっていうのは、
うん、
もう一個違う全然違う国に住んだ時に、
うん、
はあ、日本と韓国って故郷だったもんって思う可能性があるのね。
なるほど。
今はその中でどうにかなってるかわけ分かってないのだけど、もっと遠くに行ったらやべえここマジ外国ってなると思う多分。その可能性が結構高くて、
はいはいはいはい、
行ってみたいなっていうのが実はあるんだ。
なるほどね。
もうなんかレジデンシーでもね、アーティストレジデンシーでもいいから入ったらちょっとやっべーってなると思う。うわー、日本と韓国って故郷だった、臭いみたいな、知らなく気づかなかったから故郷なんだねみたいな、気づかないのが故郷っていうことなんじゃないんですかみたいな、なんかそういうのになっちゃったらなんかなっちゃうのかなって思ったりとかたまに考えるの。
なるほど。
幻想じゃなかった
あそうでそうじゃなかったってなるかもしれない。面白い。そこでペーパーウェイト見つかっちゃったりなんかしてね私のペーパーウェイトはここにいるから私と故郷はここってなったりとかして、ペーパーウェイトと故郷は同じかもみたいになっちゃったりとかしてね、
あるかもあるかも、
分かんないよね。何が人間だから何が起きるか分からないんだけど、
ほんまやな。
そう、そう、今はねちょっとねその中にいているっていう感覚があるんです、うんうん、私のまだ予想ができるテリトリーの中にある私が、だから認識ができないって思って、だけど吉田君みたいにもう超遠くにいたりとかすると、
そうやな、
うん、日本で飲んだ水って言ったじゃんさっき、日本で飲んだ水のこと思い出さないよね、韓国にいたらね
そっか、そうですね、その距離だと。
だけど吉田君は恋しくなるだろうなって今聞きながら思った。病気の時にお粥を食べられない、お粥に梅干し が食べられなかったりとかするとくそーって思ったりする。治んねえじゃんって思う。治るのに治るのに治んねえじゃんって思ったりとかする。
だからすごく離れてる分なんかクリスプにっていうかなんかはっきりとしたなんか手触りみたいなものとして思い描ける
そうかもそうかもの
かもしれないです。いやでもそのさっきアジシの話を聞いてて私は多分その何も考えずに無条件にああ日本の山日本の川って抱きしめちゃえるのんきさがあるっていうのもそれはそうだなって
すごく思ってて、それ
はそれが一つと今すごく離れてるからそれがすごくなんか鮮明なものとして見えるっていうどっちもあるなって思いましたね。そうそうそうそうそう。あ、そうでなんかお正月私もちょっと風邪をひいててでもなんかさすがになんかお正月っぽいもの食べないと自分のなんかそのカレンダーみたいなものがぶっ壊れるなと思って、うん、一応大晦日にフラフラになりながらその年越しそば、うん、でもおそばがなかったからおそうめん茹でて一応あのお出汁で食べてあ一応これで年越しそばと思ってで1月の2日に今度はお雑煮を作って、で、あ、お雑煮食べたぞみたいななんかそういうだからなんかねでもそれやってる時結構必死だったんですよね。なんかこれないと
多分年越せないみたいな
壊れるみたいななんか見失うな何かをみたいな感じでなんとか間に合わせだし全然材料も揃ってないんだけどギリギリ作ってその日本にいた時のまあ自分っていうかなんかもう自分史を手繰り寄せるみたいな感じですよね。ほとんど自分の歴史を手繰り寄せてあ大丈夫大丈夫なんかまだ一応直線でつながってますわみたいな感じで作ったのがちょっと忘れられないですね。あこういう気持ちになるんだと思って、うん、あとうちの母親があのお正月にいつも白豆インゲン豆を煮るんですけど甘く煮るんですけどなんかそれもあの頭の中にあってで他のものは作れないけどあれは作るかと思ってスーパー行ってでなんかインゲン豆は売ってなかったんですけどなんかそれに似たメキシコの豆みたいなの売っててあじゃあこれで
フラフラしながら作ったの
フラフラしながら
すごい
鍋の底焦がしそうになりながら豆食うそう
なんかその一連の
感じで
だから行動っていうのは、うん、聞いてたらホームに入る気がする。あ故郷なのかな
私
的には
故郷です。やっぱ離れてるから、ねうんうん、離れてるしにやっぱに、まあ、にな何が本物かは分かんないけどでもねその日本のインゲン豆じゃなくてメキシコの豆を使ってるなみたいな違和感はやっぱどっかで、うん、あったりとかしてでそばがなくてそうめんとかなんかそうですね。でもなんかそれでもつながろうとしてる感じが、うん、あ故郷だなみたいな故郷だなっていうか故郷となんか通信しようとしてるなみたいなチャネリングじゃないですけどそういう感じで作ってましたね。だから、うん、そういう気持ちになるんだなと思って。そうそうそう、うん、
面白い。
皆さんどうなのかしら。
ランスペンツさん素晴らしい
素晴らしいお題でした
。前で
じゃあこれも追いますか。これも追いますか。これも追いますか。
追いましょう。
またなんか考えが変わったりしたらまた話しましょうね。
なんか気づきがあったらね、うん、共有しましょう。
うんうん、
はい。じゃあ皆さんしりとりです。
はい。
先に言ったもん勝ちだからね。
お雑煮。
2年も3年も YouTube 見てんじゃねえぞ。
やっぱり YouTube 切られへんなこれでな今のでな、
うんうん、確かに
雑煮は食べへんからやっぱり日本語は故郷ちゃうかもしれへんわ
あ何食べるんですか。
何食べます。
あでも年越しそばは食べる。あ特
も特
特
あ特
年越しそば食べるかも。
うん、年越しそば食べる。とっくは作ったけど でも私の実家はそんな特区はなあんまりお正月に食べへんかってん。
うーん、
うん、特区でもない、でも雑煮でもない。
うーん、
うん、まあそんな感じです、
うん、皆さんの故郷とかなんかホームとか家とかで何かお話ししたいことがあったら下のリンクに入って感想を書いてください。お願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、じゃあ皆さんさようなら。
さようなら。